建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。南研究室の建築デザインレビューの、3月号バージョンで、今日は A&U の3月号から一つ作品を選んで、レビューしていきたいと思います。じゃあ今日出演してくれるのは、研究室の進藤君ということで、じゃあ進藤君の方から一言自己紹介をお願いします。
はい、南研究室、学部4年、進藤亮太郎です。よろしくお願いします。
はい、今日は僕と進藤君の2人でやるんですけどね。今回取り上げるのは、今回ですね、A&U の3月号の特集っていうのは、20世紀名建築の再生っていうことで、例えばフランク・ロイド・ライトとか、それから、ルイス・カーンとか、いろんなその巨匠たちが作った、近代建築のリノベーション特集ですね。リノベーション特集で、この中でですね、今回は、いろいろさっきその進藤君ともディスカッションしたんですけども、ポール・ルドルフの、イェール大学芸術棟を、取り上げて、ディスカッションしたいと思いますね。で、このポール・ドルフのその建築はですね、グアズミ・シーゲルによって、部分的にリノベーションされて、で、かつこれがちょっと面白いのは、隣接する敷地にですね、全く同じぐらいのボリュームで、増築してるんですね。つまりリノベーションと増築が同時に行われていて、でそれが非常にこう対比的に作られているから、見た目にもかなりこう面白いなっていうような感じがするんですけども、じゃあまずね、このポール・ドルフに関してからちょっと入っていきたいなと思うんですけども、じゃあまず進藤君から見てこのルドルフのですね、この作品に限らなくてもいいんですけど、建築についてどういうふうに思いますか？
そうですね、ルドルフっていうことについては、そこまで詳しくなかったんですけども、ちょうどその前に有名なそのコルビジェだのミースだの、ライトだのっていう三大巨匠って言われているような人たちに比べると、僕としてはなんかミースっぽいなっていうようなイメージがあって、でどっちかっていうとなんかこう寡黙に空間を作るように思えたんですけれども、でも後々にあのブルタリズムですかになんかこう若干こう近寄っていくみたいなことを聞いて、でなんかそこら辺がなんか興味深いなと思ったんですけども、
そうですね。これね、ある一つの見方としてはね、例えばルイス・カーンプラスミス・ファンデ・ロイみたいなところがあるんでね、非常にこう厳格にそのなんていうのかな、あるそのマッシブなボリュームとして建築を作るっていうことと、その縦方向、高さ方向、横方向の、なんていうか3次元 の, その直行座標の中に建築空間をその厳格に落とし込んでいくっていう意味では、そういったそのミス的な側面もあるしね、っていうような気がしますよ。でさっき進藤君にもちょっと言ってたのに、僕はねこれ今さっき思い出したんだけど、ちょうど自分がその大学3年生の時の設計の課題に関して実はポール・ドルフを参考にしたんですね。でその時にキャンパス規約 の, その課題が出たんだけども、このルドルフのなんていうのかな、そのアウトエクステリアっていうかね、その外観のその表情っていうものが非常にこう彫りが深いんだけども、それがその建築空間とか構造とかプランニングっていうことにその非常にこう有機的に関連付けられていて、そこに僕はちょっとすごく魅力を感じたのをね思い出しましたよ。で今この A&U と同時に実はそのグアズミ・シーゲルとそれからポール・ドルフの作品集が手元にこうあるんですけどね、これちょうど研究室にあったから持ってきたんですけども、やっぱりそのルドルフっていうのは図面の快楽っていうか、そのパースとか平面図とか、そういったものがすごくこう見た目にすごく心地がいいんですよね。でもやっぱり改めて見てもルドルフの作品なかなかいいなって僕は思いましたけども、これ面白いのは隣に本当に全く同じボリュームである意味がっぷり4つにその相撲を取るような感じでグアズミ・シーゲルの作品が立ち上がってるんだよね。
はい、
でこれが増築でこれライムストーンとそれからああいうのパネルによって作ってるっていうことからも、素材も全然対比的に作られているし、それからプランニングを見ても実はこのグアズミ・シーゲルの建築の方は結構動きがあって、その曲線があったりとか斜めに壁が振られてたりっていうふうなことがある一方で、ルドルフは逆に非常にこう禁欲的に作ってるっていうような感じがあって、そのコントラストがすごく面白いなっていうふうにこう僕は思いましたよね。
はい、
この辺のその対比とかそれからつながりっていうことに関しては 新藤君はどう思いますか。
そうですね、まずそのポール・ルドルフの方は、まあ、それに出てる、目地がすごく
あ
の強く
て、まあそうだね、
大きいっていうのに対して、うんそうだね、うん、そのあえてその具厚みの方は目地が細かいかよりそのライムストーンの連続が目地の目地がこう消すような方向になってるっていうのが、
それはあるね、
一つの対比としてあるかなと思って、
うん、確かにそれはある。
かつその真ん中、その2つのボリュームの真ん中に位置してる、中庭が、またこれがまた一つの、特徴的な空間だなと思って、これをまずその中庭の上に、いくつかのトップライトが、くっついていて、そのトップライトっていうのがそのここの2つの間の空間をより強調してる、誇張してるっていうか、でそれをこのトップライトはあの手で隠してみると、またなんかその空間っていうのが、実はその2つの間で一番緊張してる部分なんだけれども、僕がこう見ると、こうそこまでこうなんていうんですかね、こう興味深い空間だなと思わなかったんですけど、ライトがこう手をこう隠したのを離してみると、やっぱこのライトっていうのはすごい強調されてるっていうか、そのすごいお互いのボリュームがリジットなのに対して、この丸いトップのこう蓋がなんか一気にこの空間の質っていうのをこう激変させてるようなものに見えて、すごい面白い空間だなと思って惹かれました。
いやこれ本当確かに面白いのはね、この何かあのポール・ルドルフとそれからグアズミ・シーゲルの建物の間を今新藤君が話したのは、その間がちょうど何かこう中庭のような空間になってるんですね。まあ、中庭って言ってもかあんまり人が入れるような感じではなくって、どちらかっていうと何かこう人が入れない近畿の空間というかボイドのようになっていて、でそこに巨大なその円形のトップライトがたくさん並んでるんだけど、そのトップライトが何かこうわざと人工的に光を当てて、そのトップライトを通して下に光を落とすようなその仕掛けになっていて、そこはすごく不思議なそのオブジェ的な空間になってるんだよね。でおそらくその両側の建物のガラス越しにその中庭部分は見えるんだけども、でも人が行けないようなそのライトウェルっていうか、まあ、光戸のような巨大な光戸のような、あるいは吹き抜けのような空間になってるっていうふうなことに、まあ、そういう構成なんですよ、
はい、
でしかもその、中庭のその下の部分っていうのは、まあ、半地下のような空間になっていて、でそこが両方の建物をつなぐそのホールのようなこういう空間になってるんですよね、
はい、
まあ、そこの関係性っていうのは非常に面白いし、例えばこういうのっていうのはルドルフの作品にね、まあ、これは近代建築の名作だから、はい、それをリスペクトしてそこからちょっとこう距離を置いて作るっていうことはまあ十分考えられると思うんだけど、まあ、あえてそれに寄り添って、で、まあ、逆にそれにこう何かこう対峙するような形でグアズミが設計してるっていうのは、まあ、それはそれで非常に面白いなって思いましたよね。で、まあ、ここでちょっと解説的に少し補足しておくと、はい、チャールズ・グアズミっていうのはニューヨーク5って言われてるその建築家のメンバーの一人で、そのニューヨーク5っていうのは何かっていうと、まあ、非常にこう白と直角のモナリズムの延長で極めてなんていうかこう関連的に建築を作っているグループの、まあ、一人でもあったんですね、まあ、それだけではもちろんないんですけど、要素としてはメンバーとしては、ピーター・アイゼンマンですね、
はい、
それからリチャード・マイヤーとかマイケル・グレイブスとか、それから、ジョン・ヘイダックですか、
はい、
それからこのチャールズ・グアズミが、まあ、入ってるっていうような形になっていて、チャールズ・グアズミって実はそんなに名前聞かなかったんですね、僕らの世代にとってもね。だからここでなんか久々に名前を見てすごい意外な感じがしたんですけども、と同時にそのルドルフの建築の隣にその何かこう建築を新しく増築してるっていう風なのを知って、まあ、さらにちょっと、まあ、驚いた感じは しましたよ、
はい、
うん、という風な感じがするわけですけども、まあ、これさっきもね新藤君とちょっと話をしてたんだけど、ルドルフの作品っていうのはこれプランニングを見てみると本当にこうルイス・カーン的なね、例えばサーブドスペースとサーバントスペースの分節であるとか、あるいはその構造と設備と衣装が非常になんかこう緊密に関連し合って建築が作られているところとか、プランニング上のその厳格さとかっていうようなところはね、本当にルイス・カーンだなっていうような感じがちょっとするんですけど、まあこのプランニングを見て、あるいはその断面図を見て、新藤君がその分析するとしたら何が言えそうでしょうかね。
すごい素直に作ってるなと思って、うん、その構造的にさっき言った壁柱っていうのが一つの最初の基準にあって、
そうだね、壁柱がね、
そこから下からこう大空間をこう取るような ボリュームが徐々にこう挿入されていって、うん、これはグアズミの方なんあポールドルフの空間の方では、うん、あの図書館が入ってそれで会議室が入ってでオフィスが上に来てっていうようなことがなってるんですけども、うん、平面的にはすごくあのそうですね簡素に作ってるなと思ったんですけども写真を見るとすごくそのボイドとボリュームっていうところが高さでこうすごくうまいことこう相互貫入していてすごいこう断面的な空間っていうかすごい断面においても多分どっからこう見えたらすごくあの空間がよく見えるっていうのが一つ一つこう計算されてるんだろうなっていうのが思いました。
そうだね。いやこれ本当になんかこう、まあ、断面設計っていうのはすごく重要な建築だし、平面的に見るとねすごくダイアグラムチックに見えるんだけども、まあ、実はこの空間がすごく劇的でやっぱりこれはすごくその三次元的なある思考のもとで作られた建築だなって本当に思いますよね。いやなんかさ、このね A&U の5自体がね、まあ、さっきも言ったようにその近代建築のいわゆるマスターピースって言われているような名作のリノベーション特集で僕らはこういうそれぞれの作品っていうのは結構教科書なんかでもいろいろこう見てるわけですよ。こうサーリネンとかねそれからコルビジェとかね、まあ、いろんなこう建築家の作品がいっぱいあるじゃないですか。でだけどこれらの建築が実はもうリノベーションの段階に入ってきたんだなっていうふうなことを、まあ、この号を見てちょっとこう痛感させられたよね、
うん、はい。
だから今のそのなんだポール・ルドルフの建築だって、まあ、1960年代前半ということだから、はい、まあ、ほぼその50年ぐらい経ってるんですよね、
はい。
うん、でちょうど僕らの学校の隣にも前川邦夫さんの世田谷区民会館があって、まあ、あれだってもう50年以上経ってるっていうかね、はい。だからその教科書的によく取り上げられるいわゆるその近代建築っていうものがだんだんともう、こう歴史化される時代に入ってきて、まあ、そのうちに本当にもう100年ぐらい経って、例えば僕らがそのルネッサンスの建築とかあるいはその18世紀 の, その建築っていうものを見るような眼差しにおいて、まあ、近代建築が歴史化されつつあるんだなっていうような気がするし、はい、そのシドニーのオペラハウスとかね、まあ、要するにその近代建築自体がその世界遺産にね世界遺産の対象にこうなりうるようなこう、まあ、時代にだんだんなってくるからね、はい、やっぱり建築っていうのは時間にさらされて、まあ、時間の中で育まれて生きながられてるんだなっていうふうに僕は思いましたね、
はい。
というふうな感じがしますが、あとは進藤君何か言いたいことはありますか？
そうですね、今さっき言ったその空間がその歴史化されてるっていうか過去の作品がそのリノベーションだの何だのして手入れをしなきゃいけない段階になったなっていう話を聞いて、もしそれが壊れた時にじゃあもう一度そのような空間を一から設計しようっていった話が出てきた時にどうしてもやっぱ今の組織設計事務所でその空間を再現したいっていう気持ちもあるけども、うん、実際その人 の, その時代を生きてないから今の現代的な要素を取り入れたいと思ってしまうと、うん、やっぱりそのオリジナルの空間を再現するっていうのは不可能なのかなと思うと、うん、こういったプロジェクト の, そのリノベーションなり増築っていうのは重要なプロジェクトなのかなと思いました、
うん、そうだね、まあ、それと同時にねやっぱり元にあった通りに再現することが一番いいかどうかっていうのはまた難しいところだよね。
はい、
コルビュゼの国立西洋美術館が上野に、まあ、ありますけども、はい、あれは免震レトロフィットによってそのリノベートをした建物で、
はい、
実は免震構造をあとでこう下に組み込んでるわけですよね、
はい、
だから基礎の下の部分っていうのは、まあ、非常に新しいテクノロジーで、まあ、それによって逆に蘇ったっていうところもあって、はい、この号でもいろんな試みがあるんだけどその近代建築の名作っていうものをかつてあった通りに元通りにその再現するのか、
はい、
あるいはもうちょっとこう創造的な解釈によって、まあ、違った形でね再現するのかっていうふうなことは、まあ、考えられていい課題ではないかなっていうふうに思いますよね、
はい、
というふうな気がしますけども、じゃあ篠田さんのところでよろしいですか？
あ、はい、
じゃあ今回は一旦これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。